んにちは。この番組はシングルこなしの武藤とワーママアキノが何かと求められがちな 3,40 代をより楽により楽しく生き抜くための試行錯誤をシェアしていきます。私たちの正解のない話ですが、楽しんでいただければ嬉しいです。平日朝6時に配信をしています。本日はワーママアキノの一人会になります。ワーママとして育児と仕事のバランスや、コーチとして感情、思考の取り扱い方などをお話ししております。本日もよろしくお願いいたします。10月も後半に入ったので、まあ当たり前かもしれないですが、なんか急に寒いですよね。お天気もあんまりお日様が出ない日が東京は続いているので、なんかより、寒さがね感じる日が続いているなと思います。で、昨日の武藤さんの配信でもね、なんか不調な感じがとても伝わってくる配信だったので少し心配をしておりますが、リスナーさんからもね、こう心配のお声とか、こうねぎらい温かい言葉をねいただいてるっていうことだったので、何よりなんですけれども、私ツイッター、X かやっていないので、武藤さんは結構そこでつぶやいていらっしゃるのかな、ね、なので私はリアルタイムで武藤さん の様子をねキャッチはできないんですが、まあ、といってもね2週間に1回がっつり話してるから、まあ、キャッチしてる方かなとも思うんですけれども、まあ、なんかそうやってねこうリスナーさんたちと交流をして、お互いにこう気持ちを掛け合えれるのって本当にありがたいですよね。嬉しい限りだなと思っています。お天気とか、まあ、こう外的要因から来る気持ちの落ち込みもありますし、なんか気持ちが沈んでるとこういまいち体調も優れなかったりで、私たちはね結局いろんなものに影響されながら毎日の調子を整えているわけで、少し前に私一人会で、少しじゃないか結構前なんですけれども、なんか結局調子のいい日ってほとんどないよねっていうお話でね、させてもらった回があるんですよね。それくらいね調子がいいっていうのはもうラッキーくらいと思って、まあいまいちな時も、まあ、調子が悪い時も含めてこう自分をねいたわりながら受け入れながらやっていければいいんじゃないかななんて思っています。まあ、今週ねちょうど武藤と、キャッチアップで配信予定なので、また、話を聞きながらお互いにちょっとね少しエンパワーでもできたらいいなと思っています。先週の配信で私が深入りしたくない人というねすごいドストレートなタイトルの配信があるんですけれども、結構ね聞いていただいたみたいで、ありがとうございます。大変嬉しく思っておりますがまあ何ですかね、まあシンプルに私が好きじゃない人の話をしている回なんです。まあ当たり前ですが、どんな人にとっても、まあ、好きな人、一緒にいて楽しい人もいれば、苦手な人だったり、まあもう嫌いな人だったり、なんか違和感感じるんだよなって思う人だったり、まあいろんな人がね、いろんな人間関係がある中で私たちは生きていますよね。まあ、冒頭からちょっとお知らせ半分で大変恐縮なんですが、私今回ちょっと、6ヶ月の長期講座ということで、主にまあコミュニケーションの学びをねこうメインでしていくような講座を、開講する予定なんです。第1回目は一応ね12月を予定してるんですけれども、なんか今回まあこうなんでコミュニケーションなのかっていうところから、まあ、今日のテーマをお話ししていこうかなと思ってるんですが、コーチをしていて、まあ、その方のね内観に触れることが、まあ、多いんですけれども、やっぱりこう人は自分一人だけでは幸せにはなれないよなっていうのも合わせて感じるんですよね。まあ、これはねいろんなデータから、導き出されているものではありますが、まあ、人はねこう幸せを感じるのって人とのつながりの中で感じるよって、もちろんそういうデータはあるのは、承知の上なんですけれども、そのプロセスとしてはやっぱり自分自身が一番こう整った状態でいく、まあ、整ったというか、まあ、自己理解とか自己認識がちゃんとできた上で、それが他者に周りにいる大切な人に伝わって、 そこで、コミュニケーションが生まれて、より良いこう人とのね関わり合いの中でより幸せとか豊かさを感じるよなって、まあクライアントさんとの話の間だったり、まあ自分自身の体験だったりとかを通して、やっぱりこう切っても切り離せないのが人間関係だなってすごく思っています。これ自分自身の体験って言ったんですけど、私自身っていうよりかはこう子育てを通して私が感じたことなんですが、子供をね見ていると、やっぱりどんな子と関わるか、どんな大人もそうですし、どんなお友達と関わるかで、この子にすごくいろんな影響があるなって感じるんですよ。多分親御さんはこれ絶対感じてると思うんですけど、もちろんねやっぱり子供には幸せになってほしいって思った時に、いい人間関係に恵まれてほしいなって思いません？私自身がやっぱり人に恵まれてきたから今幸せだなって思えてますし、まあ、その経験があるからこそ余計に私はね子供にそういう思いを伝えたくなっちゃうんですが、まあ、あくまでもこれは私の価値観ですけれども、でもやっぱり子どもの可能性を広げてあげたいって思った時、もちろん子ども自身の考え方とか思考、まあ、視点ってもちろん大事だからこそ、子どもとのねコミュニケーション、まあ、声掛けだったり態度だったり非言語コミュニケーションも含めてね、大事にしたいって思っているのと合わせて、やっぱり親では届かない範疇だからこそ、いい人間関係に恵まれてほしいって思うんですよね。ただこれって自分に対しても全く同じはずで、私自身がいい人間関係に恵まれていて、まあ、豊かに幸せそうなね姿を子供が見ていたら、きっといい影響を与えてあげることができると思いますし、まあ、もっと大きく言っちゃうと、そういう大人が増えることで子供たちにね、たくさんの子供たちにこう影響をね与えてあげられるんじゃないかなと思っています。少し話それてしまうんですが、私たち日本人って、ちょっとこう控えめであることとか感情を抑えること、あとは言われなくても察することっていうのができるということが、まあ、美徳とされていましたよね。できっとそれ今の、まあ、教育現場にもあるなっていうのは感じているんですが、だからこそこうコミュニケーションが得意で自ら思う人って少ないんじゃないかなって思うんです。でもねこう成長とともに、それこそ社会に出たら自分のことを伝えなきゃいけない場面とか、自分の意見を、言わなきゃいけない場面って出てくると思うんですよね。でそれって別に相手のためではなくて、自分のことを誤解されないためにも自分の言葉を持ってちゃんと伝えられるスキルが必要になってきますよね。これ以前ムービークラブで武藤がおすすめしてくれた、I can speak かの時もね、私たちこんな話してましたね。なんか自分を誤解されないために、間違った解釈をされないために自分の言葉を持つべきだし、まあ、伝えられる人になるっていうのは本当に大事なことだなってねつくづく思うんですよね。で合わせて子どもたちにもそういう力を持ってほしいなと思うからこそ、まずは自分ができるようになっていたいって思っています。で自分の言葉を持つためには、やっぱり自分のことを理解していないと、それはねこう言語化っていうのがそもそも難しい状態なので、やっぱりセルフコーチングとか、まあ、内観をして自己理解っていうのは本当に、まあ、コミュニケーションの土台だなって感じているところと、やっぱ自分のこと分かってないと、相手のことって理解できないと思うんですよね。私と武藤でもねたまにありますが、まあ、一つのことに対しても全然違う感想を持ったり、まあ、あとは一つの言葉に対しても全然違う、捉え方をしていたりってありますよね。そういう相手との違いっていうのは、自分のことをちゃんと尊重してあげられてないと、相手の言葉とか相手の考え方っていうのもこう受け入れられないんじゃないかなって思っていて、まあ、だからこそ、この今回のね長期講座の本当に土台となる部分は、やっぱりコーチングの、ものをね入れていきたいなと思ってるんです。あとはやっぱり自己肯定感が低い人ほど こう他者と依存的な関係になりやすいんですよね。自分の大切にしたいものっていうよりも他者の大切にしたいものっていうのが自分の価値観に変わってきてしまって、まあ、どんどんこう他者に依存してしまうっていうこのサイクルがね生まれてしまうんじゃないかなと思うんです。で逆に言うと孤独に耐えられる人ほど豊かなね良い人間関係に恵まれやすいそうなんですね。だから一人でも大丈夫な人は人といても大丈夫、他人の目がそんなに気にならないから人といてもそんなにストレスがかからないというデータもあるみたいで、まあ、なんかそれね私納得するんですよね。人といる時に疲れてしまう人ってやっぱどっかに自分が無理をしてしまっている、自分の大切にしたいものをちょっとないがしろにしてしまっているから疲れちゃったり、悲しかったり、まあイライラしちゃったりモヤモヤしちゃったりするんですよね。私もねさすがにずっと人といたら疲れますし、自分の時間を確保したり、まあ、よく言ってもらいますがバウンダリーがあるからこそ、人が好きで人と関わりたいなって思うこの気持ちがね生まれているんだと思います。だから人と会うイコール疲れちゃうっていう人は自分がねどこを無理しているのか、こうそこをちょっと理解するだけでもまたなんかね捉え方が変わるんじゃないかなと思っています。コミュニケーションって決してこう喋るこの言語化だけではなくて、顔の表情とか、まあ、声のトーンとか、姿勢とかねいろいろありますよね。まあ、非言語コミュニケーションの方が相手に伝わると言われておりますが、まあ、こういったね音声配信はまさに喋る、言語化の、重要性が出ているところだと思うんですが、実際の人間関係の中って喋るの上手だなと思う人はもちろんいらっしゃるんですけれども、それよりも違うところでその方の印象をねキャッチしてる人は多いんじゃないかなと思います。決してねこうよく喋るよく上手に喋る人が印象がいいとは限らないように言葉数がね少なくても、方素敵だなって思わせる人って、まあ、非言語コミュニケーションがとても上手だったりしますよね。なのでそういったものを含めて、コミュニケーションをなんかちょっと、私自身もやっぱ学びを深めたいと思いましたし、なんか一緒にね、そこについて、学びながらこう人間関係を良くしていきたいというか、なんかやっぱり人が好きな人だったり、まあもちろんね特定のこの方との関係性を良くしたいっていう目的が明確にあってもいいと思うんですが、生きてる以上切っても切れない、人間関係ですし、まあ、何よりね自分の可能性を広げてくれて、自分が幸せになるための一つの手段でもあると思っているので、一緒にねこう学びを深めてくれるご興味ある方いらっしゃいましたら、私の、公式 LINE か、まあ、Instagram でも、概要欄に貼っておりますので、そちらから覗いてみてもらえたら嬉しいです。本日はちょっと宣伝も半分含めになってしまって恐縮ではありますが、最後までお聞きいただきありがとうございます。この番組ではご質問ご相談取り上げてほしい話題など皆様からのお便りをお待ちしております。宛先はリンクにありますお便りフォームからお願いします。ハッシュタグ正解のない話でつぶやいていただきましたら私たちがいいねやコメントをさせていただいております。それぞれの SNS でも随時発信しておりますので概要欄のリンクからお気軽にフォローしていただけると嬉しいです。皆さんのコメントや5段階評価 SNS でのシェアも大変励みになりますのでお待ちしております。ではまた次回失礼いたします。